西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。今日はなんとスタジオに神が降臨ということでございます。もう本当にあのね、タイガースのファンの方にとってはもうまさに神様っていう感じの方をお迎えしているんですよ。第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーに来ていただいていて、西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしているんですが、なんと今月は阪神園芸株式会社スポーツ施設本部甲子園施設部長でいらっしゃいます金沢健二さんをお迎えして、甲子園球場の神整備と題してお話を伺っていきます。金沢さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まさに神様仏様って感じですけど、
いや
だってあのファンにとってね、本当に野球が開催されるか雨で赤いようになるかとか、はい、雨やったけどやれるんやみたいなとか、もう一喜一憂ですもんね
そうですね、まあ、本当に今はね、本当毎日あの満員のお客さん来ていただくので、
ね、
まあ、もう予報悪くてもなんとか、ね、あの試合できればっていう感じで、
はい、
あの仕事に向かってるんですけど、
ね、うん、本当に大変な、はい、もう本当に甲子園球場を支える役というか、
いやいや、支えるのは、まあ、あの、みんなで支えてるんで。はい、はい。
いや、でもなんかその最先端を切ってはるような感じがするので、まあ、本当にその神整備と呼ばれている、ね、その、うん、本当にやっぱり、こう呼ばれるにはすごい技がいっぱい詰まってるってことですよね。
いやいや、それはもう本当にマスコミの方が、あの、つけてくれたというか、まあ、SNS でそういう話になったんですかね。まあ、本当、我々にしてはすごい大げさな話で、まあ、どんな仕事も大変なので、その中で、まあ、たまたまね、目立つ場面があったということで、はい、特別なことをしてるつもりはないんですけども。
はい、でもすごいですよ、みんな、うわーとか、あの、水巻きのレシーンとか、もうなんか、羨望の眼差しでスタジオが、あんなやりたいなとか思って、ご覧になってる方も多いと思うんですが、まあ、それが大変やということは、おいおい、いろいろとお話を伺っていけたらと思うんですが、あの、そもそもですね、阪神園芸株式会社っていうのには、いろんなセクションがあるわけですか？
そうですね。まあ、グランドは本当に、あの、なんですか、会社の売り上げの中では、本当に微々たるもので、はい、メインは本当に、あの、造園業ですから、
はい。
はい。まあ、造園工事があったりとか、あとは植栽の管理とか、
はい。
はい。いうのもありますし。
だから西宮市内のもうあらゆるいろんなところでお世話にはなっている、ね、はい、わけですよね。はいはい、あの、ガーデンズの上のスカイガーデンも、ね、はい、なんかそうだということで。はいはいはい、だから本当にあの、いろんなところで、まあ、西宮市民は阪神園芸さんにお世話になっているわけですけれども、その中でも、こう、あの、スポーツ部門と、その、そういういわゆる、園芸一般のとは、ちょっと分かれてたりするわけですか？
そうですね。もちろん部署が違いますので、
はい、金沢さんがいらっしゃるのがこのスポーツ施設本部というところ、
まあ、だからあの野球場メインに、うん、まあ、他のスポーツの競技場とかもあの行ったりはするんですけど、まあ、ほとんどが野球場ですけどね、は
い、ということで、もうその木を切ったりとか、そういう花を植えたりということは金沢さんはなさらない？
そうですね、経験ないですね、うん、あの、まあ、移動でね、あの、それを経験してきた子が、うん、甲子園の方に来たり、甲子園のグラウンド整備したりとか、まあ、逆ほとんどないんですけど、たまにそういうこともあるんですけど、
うん、
私はもうずっと、あの、グラウンド整備をずっと入社以来ずっとしてますね。はい、
入社にあたって、何かこれを勉強しといた方が得なんだよとか、はい、選ばれやすいよみたいなことって何かあったりするんですか？
いや、それはないですね。入社にあたっては本当に普通の入社試験の対策してもらうだけでしょうね。
あ、 例えば野球少年やったとか異少女だったとかっていうのはちょっと有利になるとかっていうのも別にないんですか。
まあ、グランドキーパーの募集でいくとやっぱり野球やってる子の方がいいでしょうね、はい、というのはやっぱり体力的なものもやっぱ真夏に外で、はい、まあ、長時間、まあ、そんなすごく長時間ではないですけど外で作業するっていうのは体力が必要ですし、
はい、
はい、いうのでまあ、スポーツしてるって屋外でのスポーツしてるっていうのは大事かも分かんないですけど、ただスポーツだけやってて例えば野球を一生懸命やってましたって言って、
はい、
野球のことしか分からなくて、まあ、他の、ね、周りを見たりとか、まあ、仕事するので、うん、なかなかそういうのが気がつかない子っていうのはやっぱ過去にもいますので、あ本当にまあ、こんな言うとあれなんですけど私個人的な、まあ、見方としては本当に、ね、長年野球やってて最後は裏方マネージャーであったりとかっていうことをやってた子が、うん、一番仕事をするときにまあ、向いてたかなっていう感じはありますかね。
はい、まあ、選手として輝いているっていうのもね、はい、大事なことですけど、そういうチームとしていろいろ動いていくっていうことで、はい、まあ、選手もチームのために頑張ってますとおっしゃるとは思うんですけど、はい、でもやっぱりそういういろんなそれぞれの持ち場によって、
そうですね、
適性っていうのが、
まあ、はい、今こうやって取り上げてもらえることが多い仕事なんですけど、うん、まあ、実際は本当裏方の仕事なので、うん、やはりそれをね経験してるような裏方のことを経験してるような子っていうのはなんかすぐに仕事に役に立ってくれるかなっていう感じでしたけどね、
はあ、はい、金沢さんがそもそも甲子園とご縁ができたっていうのは結構ちっちゃい頃からなんですってね。
そうですね、うん、まあ、母親が甲子園球場で勤めてた関係で、はい、本当に子供というか出入りさせてもらって、
当時なんかフリーパスやったんでしたね、家族は。
そうですね、まあ、
家族は今ではちょっと考えられないような
感じ。家族はというか本当に子知ってる、うん、誰々さんの子供やからって言っても、うん、挨拶して入っていくっていうぐらいで、はい、はい、入って
カーパスで、
はい、でそのまま、うん、まあ、もうそんな子供も多分他にいなかったので、だからまあグラウンドまでも行けるし、ね、グラウンドキーパーの人に遊んでもらえるし、
うん、
それを見た選手たちもなんか相手してくれるしっていう感じで、
なんかすごい選手とキャッチボールもなさってたって。
そうですね、まあ、それはね私が当時藤田平さん、うん、
はい、
っていう方が諏訪選手がおられて、
で
その選手のファンだったので、それを母親から藤田平さんに伝えていただいてたので、うん、次回の時にキャッチボールしようとか言ってくれて、そういうことしたりとか
もうでもね、ドキドキでしょそんなん。
でももうそれ
憧れの人
と、そうですね、最初会った時はドキドキだったと思うんですけど、やっぱ子供ですぐ慣れてくるんで、うん、何度かそうやってやってるうちに、うん、そんなドキドキをした感じは覚えてないですね。
は
あ、ですから、まあ、当時、もちろん、掛布さんもですね、
はい、
おられて、もちろん、掛布さんも同じように、まあ、掛布さんには言えなかったんですけど、うん、僕は藤田寺さんのファンだったので、掛布さん、はい、もちろん、周りの人みんな掛布さんのファンなんですけど、
はい、
はい、うん。だから逆に、そんな、ドキドキする感じなく、普通に、うん、話もできたりとかして、でそれがずっと覚えてくれてるので、いまだに加計さんとはそういう話を、ね、
うん、夢のような関係ですね。
そうなんですよね、よくよく考えるとすごいことなんですけど、はい、恵まれてましたね。
でもその、まあ、その後お仕事をなさるようになってからでも、
はい、
そういうなんか選手と その交流みたいなのっていうのはやっぱりいろんな意味で大事なポイントだったんですかね。
そうですね、やっぱり選手が何を求めているかっていうのを聞くっていうのはやっぱりね必要ではあるので、まあ、自分の思いだけでね仕事をするわけにいかないんで、自分が何度いくら100点満点のグラウンドだと思ってても、選手が実際はプレーしに行く方は意味ないので、まあ、その辺はやっぱりもちろん選手は嫌なグラウンドを作ってることはないと思うんですけどまあ、でもその辺はすり合わせて、はい、いうのでコミュニケーションを取るっていうのはしてましたけどね。はい、
ということは体力もだし、そういうコミュニケーション能力もだし、いろんなことが本当に今の仕事には、ね、必要とされるという。
そうですね、もともとそのコミュニケーション能力がある方ではなかったんですけど、まあ、その辺はやっぱり、ね、その当時の先輩方の様子を見ながら、そばについて、でまあ、徐々に慣れていってっていう感じですかね。はい、
でも甲子園球場っていうのは本当に数ある球場の中でもなんか特別な思いを持って皆さんね、なんか憧れる場所ですよね。
そうですね、まあ、そういうふうに言っていただける、うん、まあ、それ皆さんがそう言うっていうことで余計にね、うん、あの野球を始める人はもう特別な思いを持って甲子園球場を見ていると思うので、
ね、
はい、まあ、そういった部分でもすごい、まあ、恵まれているというか、あのありがたいなとは思いますけどね、まあ、甲子園球場で仕事をしている立場としましては、
あの、まあ、高校球児にとってみればね、はい、もう本当に素晴らしい夢の舞台ですし、それからあの 今ちょっと減ってきてますか、あのいわゆるあの催し物として大きなコンサートがあったりとかっていうのも、
はい、そうですね、まあ、減ってきてるってことはないですね、あの、うん、だいたい年に1本っていう感じでやろうとしてて、
たった、
そうですね、で、まあ、もうずいぶん前ですかね、まあ、あの年2本っていう年もありましたけど、
はい、
まあ、今はそのプロ野球の日程が昔に比べるとあの試合数が増えてる、あと交流戦とかもあって、
はい、
なかなかあの期間が空くっていうのが少ない、やっぱコンサートするとなるとやっぱり1週間グラウンド使わない時期がないとダメなんですけど、
は
い、
え、そんなに前後、
設営はあのコンサートの設営のスタッフに頑張ってもらって、中2日ぐらいで設営してもらうんですけど、
はい、
撤収終わってからのグラウンドの復旧にやっぱり1日や2日では復旧できないので、
そんなにやっぱり痛ん
で、そうですね、まあ、もちろん天候次第ではあるんですけど、まあ、雨が降るともうちょっと作業が、かなり、苦しくなるので、
うん、
ですからあのコンサートのあと3日最低3日はいるなっていう日程になると結局1週間行かなきゃいけないと、
そうか、
でそこにやっぱコンサートする方としては土曜日にコンサート行いたいとかってなると
集客を考えたらね、
ということは、まあ、金曜日から翌週の木曜日までは試合がないようなタイミングをっていう、そうなると、ま
あ、
そんなにないんですよね、
なかなか難しい
ですか、はい、1年の中でそれを、野外イベントできる時期にと、
うん、
まあ、今年はね、あいみょ
ん
さんが行うと、ね、で、はい、平日しか空いてなかったんですけど、まあ、土曜日にこだわらずに平日でっていうんであればっていうことで、はい、平日の開催になって、
あ、そうなんですか、は
い、
ま
あ、そういう事情でね、はい、ちょっと期間が空いてるのがその平日にコンサートが行えるのであればそこでできますよっていう期間だったので、
はい、でもまああいみょんはね、はい、本当に西宮愛もすごく持ってくれてますし、
そうです、ね、
もうこだわりの甲子園球場ですからね、
そうなんですよ、
前回ソロ で、
はい、
今回はちょっとバンドを入れてということらしいんでね、また楽しみですけど、はい、
あの先日、まあ、下見というか、
は
あ、あのあいみょんさん来られて、まあ、前回の時もちょっとご挨拶をさせてもらってるんですけど、うん、
はい、
あのすごい凝ったことをしてくれて、
うん、
で最後に一緒に写真撮りましょういう感じで言って、こういう感じのこと、
グランドキーパーのこれトンボ持ってる、
そうですね、
うわ、
こういうこれあの放送して大丈夫なのかどうか分かんないですけど、はい、まあ、こういう企画も
マル秘写真、
はい、
は
い、まあ、これぐらいだから、わざわざあれですよ、用意してきたんですよ、同じものを僕ら渡したわけじゃなしに、
グランドキーパーの
そうです
ユニフォームを手に入れて、
そういうのをあの用意して、同じような色合いで用意してくれて、
はい、
で
トンボはその持ってるトンボ、
あ、それは私のトンボを貸しましたけど、
そうなんですか、
はい、
あれででも実際に本当にグラウンドをね鳴らしてらっしゃるという、
はいは
い、いやでもそういうのってきっとあいみょんにとっても素晴らしい思い出に、ね、なるし、
そうですね、まあ、やっぱり、ね、あの阪神園芸っていう会社のことももちろん知ってくれてましたし、まあ、そんな感じでいろいろねお話しさせてもらって、まあ、前回の時からねちょっとそういう話させてもらってるんで、まあ、今回先日来られた時はね、あのご無沙汰してますっていう感じで話をしていただいて、
うん、
はい、
もう友達ですね、
いや、まあ、まあもうね子供ぐらいの、 あの、はい、年齢なので、
うーん、はい、ね、はい、まあ、本当にあの、ね、甲子園球場であのコンサートをするっていうのはあいみょんにとって夢っていうことですから、まあ、これが定期的になればいいなと彼女も多分思ってらっしゃるんじゃないかと思うけれども、はい、ね、でもあの、どうなんですか、金沢さんにとっては、ずっとのチューブのファンでらっしゃるということで、結構ね毎年あったのが一旦終わって、でまた復活という時にも、
ね、そうですね、
また関わられたと、
はい、
はい、
そうですね、で、まあ、どうしても夏場にコンサートを行いますから、うん、台風が来たりとかゲリラ豪雨があったりとかっていうのが、はい、過去26回コンサートしてるんですけど、本当にもう10回ぐらいは本当は雨に悩まされても違うかなっていうぐらい、
チューブって晴れ男のイメージありますけど、いや、まあまあ、やっぱり
コンサート当日は大丈夫であっても、 例えばコンサートの設営のタイミングで雨が降ってたりとか、そんなもありましたから、本当に苦労することがすごい多かったんですけど、はい、逆にその後に復旧をさして、結局、野球にはなんとかプロ野球の開催に迷惑かからずにできているのは、なんとか整備のノウハウを自分の中で蓄積できたなっていうので、いいふうに考えて、
まさに紙整備の、はい、またページが一個増えたみたいな。
そうですね、そんなほうがいいかな、ね、まだそういった、経緯もあって、中部の皆さんからもね、すごく感謝していただいて、今は結構私のことも知ってもらってて、甲子園ではコンサートないんですけど、個人的にファンということで、近くでコンサートがあったりとかすると、ちょっと楽屋の方に挨拶行かせてもらって、
そうなんですか。
はい。先日も神戸で会った時も、ちょっとメンバーの方に話させてもらって、で、2028年に、銀山工事が完成して、形変わるから、またその後やりませんかっていう話をして、
いいじゃないですか。はい、
年齢がね、皆さんもう還暦過ぎましたので、
暑い、いやいや、まだまだ。
暑い中、外でやるのはね、とか言ってね、苦笑いはしてましたけど、なんとか、まむちをご一緒にしてもらえたらなっていう話をね、
本当ですよね、
してきたんですけど、はい。
そういう顔も持つ甲子園球場ですけれども、なんかいろんな中で、やっぱり不思議なっていうか、そのなんか土と天然芝が両方ある球場っていうのも今はもう本当に少ないんで、
そうですね、プロ野球の、本拠地としては、天然芝もね、広島と、仙台と、
はい、
っていう感じですよね。他はただ両方とも内野グラン、内野に天然芝張ってますから、
はい、
内野が全部が黒地の本拠地っていうのが本当に甲子園ぐらいですよね。
内野が土で外野が天然芝なんですよね。これもだからそのキープするっていうのかなんか、いろいろそれこそそんなコンサートなんかの後の回復とかっていうと結構大変だったりするんでしょうね。
そうですね、やっぱり日本甲子園に比べるとね、それはもう大変ではありますよね。
だって枯れますよね。だって天然芝だったら枯れたり青くなったり、
そうですね、
ね、伸びたり、またそれを刈ったりとかっていう、そうですね、もう手間かかりますでしょ。
もちろんだから枯れないように二毛作っていう形で、
はい、
寒い時期でも青さを維持できるように、その分、刈り込みもね、寒い時期でも刈り込みもしなきゃいけないですしっていうのであって、手間はすごくかかってますよね。はい、
それにこだわってらっしゃるっていうのは、誰がこだわってそういうことになってるんですか？
もともとはね、80年代前半ぐらいまでですかね、は夏青く冬枯れるっていう芝生だったんですよね。
普通の
それは、そうですよ、はい、ゴルフ場で見るような光景ですよね。でそれがだから選抜の時期っていうのは枯れた芝生でやってたんですよね、選抜高校野球は。でそれを、ゴルフ場のね、ゴルフ場によっては、冬場も青いようなゴルフ場があって、で当時のグランドキーパーの長であった藤本さんっていう方がゴルフされてる時に、甲子園でもこれができないかなっていうのをゴルフ場の方と相談して、でも当時は本当にそのゴルフ場の方が手弁当で本当にアドバイスに来てくれて、で一緒に甲子園の芝生を年中青くするっていうような、
それがその二毛作で、
そうですね、それがスタートですね。で、それを始めて、選抜の時期も青くできるようになったっていう感じですかね。
で土にももちろんこだわりが、
そうですね、土は、土の質もそうなんですけど、やはりもう整備の仕方によってやっぱ水はけって全然変わってくるので、で本当に甲子園球場できた当初は水はけに苦労したと、ノウハウもないのでね、雨が降ったら水が溜まってそれが何日も抜けないとかっていうような状態に、今となってはどうすればそういう抜けない状態になるかっていうのも分かるの で、
はい、
でそれがなぜそうなってるかっていうことも分からないまま、雨が降ったらガソリンを撒いて火つけたとか、そういうこともね、
は
い、でそれが今そういう苦労しながら、こうすればグラウンド状態良くなるとか、
はい、
いうのをいろいろ試した上で、ノウハウが 私がグラウンド整備する子にはもう出来上がってたので、私はその真似をするだけでよかったという。
いやいや、
は
い、でもじゃあそういうデータの積み重ねがずっとあって、 そうですね、はい、それは今もね、もちろん更新しながら、
そうですね、まあ、もちろんあの選手が求める状態っていうのも変わってはきているので、でクオリティもね、昔とは違ってきて、はい、求められるものが本当に高くなっているんですけど、でもやっぱりその時にやっぱりあの苦労していただいたあの結果できたノウハウがあるので、まあ、それを利用しながら今の時代に合わせて整備をするという感じですかね。
だから高校球児があの父を素直を持って帰りたいというのも、なんかやっぱりね、すごいここにみたいな、なんかそういうみんなの思いが詰まってる、そういう整備された球場でやったんだという思い出なんでしょうかね。
そうでしょうかね、はい、まあ本当にそれはね、まあ今の時代ですから、まあ、今の時代でも昔からそうですけど、みんなが取るから取るっていう話ではあると思うんですけどね。で、まあ、でも思い出ね、はい、
どんどん減っていきますやん。あれどんどんどんどん補充してはるんですよね、は
い、まあ、どんどんというか、まあ、大体年間にいくら、はい、どれぐらいかっていう補充はしてるので、うんうん、
どれぐらいですか。
まあどうですかね、4トンダンプで2台から3台とか、まあ、そんなレベルだと思いますね。
あ、そうなんですか。
だからそれをボンと山にするとそこそこあるんですけど、うんうんうん、伸ばしてしまうとわからないぐらいなんで、はい、まあ、やっぱり人間の手でね取ってるだけなんで、うん、そんなむちゃむちゃ減ってるわけではないんですよ。
そか、はい、でもやっぱり入れ替わってはいるということなんですね、
はい
はい、さっきからねお話に出てるその水はけですけど、はい、本当にやっぱりいいんですよね甲子園球場は。
まあそうですね、まあ、よくするように努力はしているので、はい、
やっぱりそれもいろんなデータのノウハウを積み重ねて。
そうですね、まあ、1年に1回1月にはグラウンドをね、うん、あの土を新しい状態にするような作業を行って、グラウンドを3月の野球シーズンに向けて仕上げるんですけど、うん、でそこから結局例えば雨の時に無理するしないでまたその後悪くなったりとかしたりするんですよね、うん、だそこをどこまで止めれるかとか、うん、まあ、現場の協力もあるんですけど、まあ、今はなかなか例えばグラウンドキーパーの人がグラウンド入るなとかってなかなか昔と違ってそんなも言えない時代ですよね何にしてもね、はい、だからある程度目つぶりながら、だから最初いい状態を作ったとしても、まあ、無理することによってだんだん悪くなっていく、まあ、そこをどういうふうにまた戻すかっていうのを今ノウハウを蓄積しているところだという感じですかね。
なるほどね、はい、でも甲子園球場の立地っていうのはもともと川が合流したところの、っていうところでしょ、
はい、
なんかその辺ってなんかその水が結構大変な違うかなとか思ったりするんですよね。
いや、それは水は例えば逆に雨云々よりは、
はい、
井戸水を使って、うん、まあ、芝生に水やりしたりとか、まあ、もちろんね、そうそう、トイレの水もね、はい、スタンドのトイレの水もそうなんですけど、
そうなんですよね、
まあ、そういうのを使えるっていう部分でいくと、うん、水が枯れにくい、井戸が枯れにくいっていう部分でメリットあるんじゃないかなと私個人的には思ってます、はい、
あの山水ですけれどもね、見事な、はいはい、あれも全部井戸水で、
そうですね、まあ、薄いをろ過したものを井戸に溜めてっていう部分もあるんですけど、だからまあ最近ないですけど水不足の都市とかあるじゃないですか、
はい、
空梅雨 で、はい、その時に井戸を見に行ったら井戸はほとんど枯れてなかったっていうのは見させてもらったことがあって、はい、まあ、それぐらいは水は、うん、水に困ることはないんだなっていうのは安心して入れるんですね。
水道代も分かんならへんやろなと思ってたんですが、
そうですね、
それも
関係ないんですよね。
ねえ、はいはい、ということなんですね、はい、じゃあ豊富にあれだけバーッと巻いても全然 OK、はい、
だから川だったから水はけがっていうのは本当はちょっと夢がないようですけども、はい、本当はあまり関係ないですね。
そうなんですね、
はい、水はけに関してはやはり、うん、だってそうでしょ、最初の頃は水はけに苦労したって言ったじゃないですか、うんうんうん、最初の頃はね、さらに川があった時代に近かったわけですから、
そうですね、
だから川だったから水はけがいいとかっていうのはあんまり関係なくて、
なるほど、はい、やっぱりもうその試行錯誤の上に、そうですね、今の、
はい、
でも今がもうベストではなく、まだここよりもっといい整備の仕方みたいなのって、もっと紙整備っていうのはあるんでしょうかね。
まあそう まあね、今いろんな道具もね新しくなっては来てると思うんです、うん、機械はね、
はいはい、
ただ結局人間の手でするのが一番のメインになってしまうので、
うん、
はい、まあ、どこだけどれだけその、ね、機械が進化して扱いやすくなって、うん、でさらに整備の技術が上がるっていう、それがどこまでになるんかなっていうところでしょうかね、
はい、でもあくまでもやっぱりその人間の勘みたいなのっていうのは、
まあ、そうですね、それは絶対大きいですね、
あ、はい、なるほどね、
同じ整備の仕方によってももうすぐ雨が降るのか、
うん、
もうあと何時間も雨は持つのかとかね、
うーん、
逆に雨降ってていつ上がるのかっていうのとかっていうのもなかなかね、すぐにわからないじゃないですか、
まあ、今天気予報がね随分精度は上がってきましたけれども、
はい、
そうですね、はい、それでもやっぱり金沢さんなど そのいわゆる皮膚感覚とか、
そう、まあ、ピンポイントですからね、言ってもね、うん、天気予報
うそうなんですよ、甲子園球場が土砂降りでも、はい、割とちょっと離れたところら辺が、まあ、全然降ってないとかって、
そういうのあるんで、
その逆もあったりね、
だ か、はい、だからその辺も読みながらなので、
はい、
なかなかね、
はい、
それこそ試合中に雨が降って中断して、
うん、
あと何分後に上がりますとかっていうデータをね、あのもらうんですけど、それがいつも当たるかってそうでもなかったりとかもしますから、
はい
はい、だから本当にある程度勘に頼るところは、まあ、それじゃダメなんですけど、
いやいやいやいや、でもね、やっぱり漁師さんなんかが、はい、その風を読んだり雲を読んだりっていうことで、はい、ね、それこそあの出漁するかやめるかみたいなのっていうのも、あれも勘やっておっしゃってましたけれども、はいはいはい、やっぱりそういうところっていうのがやっぱりプロの目っていうんですかね、なんか大事なところってあるんですよね、
まあ、漁師さんほどね命までかかってないんで、
いやいやいや、
うん、ね、大丈夫あれなんですけど、あの、まあ、でも本当にそれに近いものは
ね、え、あの気象予報士の勉強みたいなこともなさったりするんですか。
いやいや、あのそんなに、あの昔若い頃ちらっとね、本を開けたことあるんですけど、
はい、
あの私見たことないような計算式が出てきたのでこれはちょっと無理だなと思って。
いやいやいや、はい、そんなことないです。でもやっぱり肌で感じて、もうそのピンポイント甲子園のことならば金沢さんに聞けっていうぐらいの感じですね。
いやいや、もうそんなもう、あの そう思ってるいただいてる方は、うん、結構いるんですけど、はい、まあ、そんなもう責任も持てないですし。
そうなんですか、
はい、私だから毎日、うん、あの天気予報だけはずっと見て、うん、で、はい、まあ、テレビで見て、
うん、
でパソコンで見てっていうのはしてるんで、
うん、
情報は あると思うんですけど、まあ、あの気象予報士の資格を持ってるわけでも何でもないので。
い
や、はい、あまり頼られるのは。
あ、そうなんですか。はい、じゃあ後半も甲子園の紙整備いろいろ話を伺いたいと思います。はい、今日の西宮再発見は阪神園芸株式会社の金沢健二さんをゲストティーチャーにお迎えして、甲子園の紙整備についていろいろお話を伺ってるんですが、でもあの本当に西宮っ子、宮っ子にとってはあの甲子園っていうのは本当に身近な場所で、
はい、
あの小体連とか、はい、中体連とかで、はい、あのグラウンドをね踏ませていただくということもあったりするわけですし、
はい、
それから何々甲子園みたいなことでも本当にその何かの頂点みたいなのにこの甲子園っていうね、うん、ネーミングがつくということで、やっぱりそれはそれなりに誇りもお持ちでしょうけれども、大変さもありますか。
そうですね、まあ、あの誇りはすごく持ってますし、うん、あのまあ、大変なのはね、まあ、どんな仕事も大変なので、
はい。
はい、で、あまり、なんていうんですか、その注目度が高いとかって、深く考えるとね、うん、まあ、変にプレッシャーかかってしまうので、本当に自分をできる仕事をしようっていう感じでやってるので、はい。そんなに、あの、誇りはもちろん持ってますけども、
うん、
あの、大変だとかっていうのは、持たないように、そういう気持ちは持たないようにしてますけどね。
そうですか。はい、もう、まもなくあの、高校野球のね、
はい、
地方予選も始まって、もう始まってるんですか。
はい、そうですね、始まってますね。
お、はい、なんかやっぱりね、一生懸命甲子園を目指してっていうその頂点にあるということですもんね。もともと、まあ、高校野球のために生まれた球場。
そうですね、作ったのはそうですね、
ということですけど、
は
い、
その後プロ野球ができてますから
ね、
は
い、でも今やもう本当にプロ野球を含め、ね、アーティストを含めいろんな人の頂点に立ってる甲子園球場っていう感じですが、
そうですね、
ね、はい、それを守ってらっしゃるわけで、
はい、ね、まあまあ、はい、
でもちょっと前に100周年ということで、はい、まあね、その前にチタも全部なくなったりして、はい、どういう姿になっていくのかな、今度は銀さん、
はい、
またできるんですね、
外野の方にも、
どんどん進化していってるんですか今。
そうですね、もちろんそうですね、うん、はい、やっぱり暑さ対策っていう部分が大きかったでしょうけど、まあ、銀さんを、ね、広げて応援団席が少しでも、ね、影のあるようにっていうので広げるというのが、はい、
暑いですもんね、昔とは比べ物にならない暑さですよね。
そうですね、まあ、毎日暑いっていうのがね、昔はね、今日暑いっていうのがありましたけど、はい、今はもう毎日暑いですし、なんせ夜も暑いので、はい、
もう本当にその甲子園で働く方もそれからいらっしゃる方ももうすべてになんかもうなんかいろんな対策を打たないともうやばいよっていう時代になってきてますよね。
そうですね、本当に応援団の、ね、方がなかなかね、外日中外でいるのことに慣れてる人ばかりではないと思うので、そっちの方が心配ですよね、選手よりも。選手はね、すごいハードな練習をしてきているので、まあ、もちろんね、暑さで足がね、つったりっていう事象はありますけども、まあ、それまでに相当鍛えてるので、あそこでどうにかなってるのは、僕は、まあ、なんとかなるやろうと思うんですけど、逆にスタンドの方がすごく心配ですよね。
あいや、まあ、まだ本当にね、これからもっと暑くなっていくんじゃないかなんて言われるともね、いろんな大変さが加わってくると思うんですけど、グラウンドで働いてらっしゃる方、その総称がグラウンドキーパー
そうですね、
ということなんですか。はいはい、なんかね、いろいろ見せていただいてたらあんなもいいなって、さっきトンボでね、はい、こう鳴らしたりとか、でも結構体力のいる仕事でしょうね。
そうですね、やっぱりね、炎天下の中で、うん、外で長時間作業するっていうのは、もうそれ、ね、いるだけでも、外にいるだけでも体力使いますから。
確かにね、はいはい、熱中症になりそうって大丈夫かなとか思ったりしますけど、はい、でもポジションを、あの仕事をなさってる方は、あそこを目指して来られた方がほとんど。
そうですね、もうほとんどが、うん、今は全員じゃないですかね。
あ、
はい、
もうじゃあ、そのプロフェッショナルな集団として。
そうですね、はい。
やっぱり体力はいりますか。
いや、もちろんいりますよ、本当に。
その他に何がいりますか。
まあまあまあ、でもそれはその他はどんな仕事も一緒だと思いますよ。はい、まあ、どんだけね、周りのことに気がつくかとか、はい、いうので、やっぱりそういうの気がつくが、やっぱ仕事をどんどん早く進めていけるし、はい、まあ、それはでもグラウンド整備の仕事だけじゃないしに、どんな仕事でも同じだとは思うんですけども。はい、
でもその甲子園球場の、ね、整備がそれこそ神と呼ばれているのは、そのノウハウがいろいろとあって、みんなが本当に高いそういう能力を身につけて、今はいろんなところに教えに行ったりとか、
そうですね、
オーダーがあったら出張もなさるそうですね。
はい、そうですね、まあ、地方球場で、まあ、その大きな野球の大会あるような地方球場で、整備をしに行ったりとか、
はい、
もしくは本当に高校の強豪校のね、グラウンドの整備に行ったりとか、
うん、
はい、いうのは依頼があれば行っていますね。はい、
やっぱりグラウンドの整備で試合の進行っていうのは変わるんですか。
試合の進行っていうか、本当はやっぱり、まあ、やっぱり我々のノウハウっていうのはなかなか外で出ていってること、まあ、教えるのは全然教えるんですけど、なかなか覚、すぐに覚えるもんじゃないので、で、そのノウハウで整備をすると、やっぱりこれまでとは状態が違って、皆さん喜んでいただけるので、まあ、試合進行というか、グラウンド状態が良くなったっていうふうに感じてもらえてるのかなとは思いますけどもね。
はい、甲子園球場でね、天地返しとか、
はいはい、
土はぬか床だとかっていうことで、はい、すごく土にこだわってらっしゃる、はい、そういうノウハウはやっぱりどこに行ってもやっぱり一番大事なポイントってことなんですか。
そうですね、はい、ただまあ、そう、同じようななんていうか土の層でもなかったりもするので、なかなか全く同じことはできないんですけど、今は、まあ、そう、例えば悪い状態、グラウンドを管理する人がもう少し良くしたいなっていう状態をある程度アドバイスしつつ、まあ、一緒に作業しながら、今ある状態で、まあ、ベストな状態を作るっていうのは、うん、 まあ、ノウハウはあるので、はい、まあ、その状態を作ってあげるということですかね、はい、
やっぱりそういうことを心がけて日々整備をしていったら、はい、グラウンドっていうのはやっぱりそれに応えて変わってくれるんですか。
あ、もう絶対変わるんですよ。毎日分かってる人が整備すればそんなに手間かからなくなると思うんですけど、まあ、大体やっぱり使いっぱなしとか、使った後はプレイヤーが整備をして終わりとか、だからそのプレイヤーも本当に野球が好きでグラウンドが好き で一生懸命する人もいれば、まあ、もうなんかやらなあかんからとスパイクの穴開けとこかとかっていう人もいるので、はい、それがやっぱり毎日やっぱり気持ちのこもった整備を毎日していればグラウンドは維持できると僕は思ってるんですけどね、はい、
じゃあやっぱり気持ちですか。
まあね、本当にね、今の時代にそんなどうなんか、そんな言葉ってどうかなとは思いますけど、
でもやっぱり、はい、それは大事なことかもしれませんよね、はい、だからそれこそ神整備って呼ばれているその甲子園のスタイルの中にもやっぱり皆さん一人一人の、ね、気持ちが多分入ってるからっていうか、
まあ、それはもう絶対に、ね、大事なことだと思うので、はい、それはまあ気持ちを込めてイレギュラーないようにって友をかけてイレギュラーのないグラウンドはないんですけど、まあ、でもやっぱりまあ、自分の気持ちの中でもやっぱり雑にグラウンド整備したのと、やっぱり一生懸命した結果こんなことが起こってしまった、じゃあもう次頑張ろうっていうのと、やっぱりまあ 次進むのにね、やっぱり全然気持ちも変わってくると思うので、
う、はい、そうですよね、はい、やっぱりね、ちょっと手抜いてたらそこで怪我でもされたら、はい、あ、やっぱりねって思ったりもすることもあるでしょうし、はいはい、だからやっぱり本当にそういう意味で何か一生懸命してくださってるっていうのはすごく選手の方にも伝わってるでしょうし、ね、感謝っていう感じで皆さん土を踏みしめてらっしゃるんじゃないでしょうかね。
まあ、本当にありがたいことにね、野球界ってそういう裏方の方への感謝っていうのがすごく伝統的にあるので、本当になんか必要以上に感謝してもらってるなっていうことがよくあるので、はいはいはい、まあ、でも本当にありがたいですね、そういった
ので。でもそういう風通しのいい関係性の中でいろんなヒント、その整備のヒントなんかを得られたりすることもあるわけですよね。
そうですね、まあ、今の時代の選手はこういうのがこういう状態にしてほしいんだなっていうのはね、気づくこともありますし。
あるんですか、はい、時代性みたいなの。
ありますね、はい、やっぱり私入った頃はまだ他の本拠地でグランヤグランドが土のグランドもあったりとかしてまして、でやっぱり甲子園に比べると整備が行き届いてないとかいうグランドもあったり、でそのグランドで、プレーしてきた後の甲子園球場だとこういう状態、今この状態がすごい守りやすいなって言ってた時代と、まあ、先ほども言いましたように今は人工芝の球場も増えてきてるので、そこで慣れてきて甲子園戻ってきたら逆に守りにくい違和感感じるっていうことも起こりうるので、だからその辺の差がないようにとなると、私が入った、ね、昭和の終わり平成の最初の頃に比べると甲子園のグラウンド状態っていうのも変わってきてるとは思いますね。ですから今の、平田二軍監督であったりとか、一軍の和田ヘッドコーチとかの時代とは状態が違うなっていうのはおっしゃられますね、はい、
じゃあそういう進化をこれからも遂げながら、
そうです ね、
はい、今後の展望としてはどうなっていくんでしょうね、甲子園って、
うん、そうですね、まあ、私もね、もうそんなに先が長くないので。
そんなことないです、ずっといていただかないと。
ね、今でもすごく若い人も増えてきて、
はい、
はい、見込みのある人も何人かいますから、まあ、そういった人たちにしっかりとねノウハウを引き継いでもらって、まあ、10年20年30年先も変わらずねこういうふうに言ってもらえる、甲子園球場のグラウンドであってほしいっていうのが、まあ、今後の展望というか目標ですよね、はい、
いやもう球団も強いですしね。
そうですね、
連日満員御礼でチケットが取れない、はい、
もうそんな、もうそんなこと考えれないですよね、私が入った頃って言ったら。
はい。
はい。夢のような話なんですけど。
はい。私、昔から都なんですけど、はい、甲子園球場も西宮球場もあった、
はい、
当時で、両方とも結構スイスイ行けて、
そうですよね。
夕涼みがてら行ってたみたいなイメージがあるので、はいはい、ちょっと今では考えられない。
そうですよね、本当ね。
やでもそれだけ甲子園を愛する人が増えてきているということなので、はい、本当にあの末永く頑張っていただきたいと思いますので、はい、ご活躍いただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
本当にあの今日はね、はい、お忙しいシーズン中にあの時間を作っていただきまして本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
というわけで今日のゲストティーチャーは、阪神園芸株式会社スポーツ施設本部甲子園施設部長の金沢健二さんでした。本当にどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さて来月の第4金曜7月の24日は元西宮市立西宮東高等学校校長の足立俊樹さんをお迎えして幻の苦楽園温泉と題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。そして第1金曜は西宮市立京都資料館西博の学芸員さんの登場です。西博にはおよそ4万点の収蔵資料があるそうでその中からそれぞれの学芸員さんが選んだ一品特徴的なコレクションを月替わりで紹介していただきます。来週7月の3日は学芸員の椿原芳恵さんをお迎えして漁具の世界と題してお話を伺います。椿原先生へのメッセージもお待ちしています。というわけでお届けしてまいりました西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。